ベーコンドラ昔期待を込めて買った数々のゲームソフト、その思い出はずっと大切な宝物になっているだろう。しかし時としてその期待は裏切られ、悪しき思い出として残るもの、その名はクソゲー。そんなクソゲーは本当に悪なのか、いろいろな角度から調査分析し弁護させていただきます。そう、俺たちクソゲー弁護団。この番組は玩具自動販売機プランナー&ゲームセンター運営株式会社ロボットと、障害も病気もテクノロジーで超えていくサンダーバード株式会社と、みどり市の B 級グルメの決定版岩宿のチャーシューや鉄馬&鉄馬食堂と、エクスプレスパッション輸送、車のカスタムを楽しむならマックススピードカスタムズと、出版ウェブソフトをシームレスにビジネス展開株式会社チアソルと、群馬地方の不動産はお任せください、ランドマーク不動産と、ゲームといえばメディアマークスと、高崎三里町で子供たちをつないで30年ブックス長島と、愛と平和と地球を守る陽面酒場ナルーゼと、体が温まる本置いてありますふやふや堂と、懐かしのレトロ自販機稼働中伊勢崎自販機食堂、そしてレトロゲーム常時100タイトル稼働中、あの日のゲームがここにあるビデオゲームミュージアムロボット深谷店の協力でお送りいたします。
まあ10月になりましたね、
はい、いやいつも思うんだけどさ、だいたいこうあの月始まると9月になりました、
はいはい、
とか10月になりました、ね、とか11月になりましたね、
まあこういうスタートじゃん、
まあ言うね、う
ん、これもうちょっとなんか変化ってないのかないや
変化って言われてもさ、うん、何まあ何を喋ればいいんだろうね、
喋ることないのかなって。だいたいこの番組ってもう2011年の5月からもう8年やった
わけ、まあまあ、
ずっとさ、うん、9月になりました、うん、10月になりましたとか、うん、そんな感じじゃん、まあまあ、
言われてみればなんか全然進歩がない、
まあ、それ
なんか新しいパターンのスタートってないんかね、
つうかさ、そもそも一番最初やった時は、はいはい、今月も始まりました奥田軍団のクソゲー天国って感じで始まった
やってたけどねこんな感じでね、
うん、でも最近になってからもう10月になりました、うん、9月になりました、うん、そんなスタートじゃない、
ね、なんか喋ることないね、
喋、まあ、ることない、うん、じゃあ分かった、はい、
ちょっとオープニング一回やり直してもらおうか、
はい、ちょっと BGM くれる、はい、BGM
はい、はい、いきます。
レトロゲーム常時100タイトル稼働中、あの日のゲームがここにあるビデオゲームミュージアムロボット深谷店の協力でお送りいたします。
お彼岸が過ぎて暑さも一段落、ゲームをするにはいい季節になりましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。マイキー奥田1号です。
こんな感じ
で、そうよ、
なんか変だね、やっぱり
キャラいきなり無理やり変えてる感じ、
ね、うるせえよ、ね、いいじゃねえかよ女、いきなり笑い出しやがってまともにやってんのにこっちは、まあまあまあまあ、
もういいよ、はい、もういつも通りで、
そうだね、
10月になりましたね、
はい、10月になりましたよ、
はい、
なんかすっげえなんか久々にめちゃめちゃバカにされてる、まあまあ、感じがそんな、
まあまあ、ね、
まあいいや、ね、はい、10月ね、まあでも秋になって ねちょっとあのゲームをやりやすい季節というか、
まあね、まあ、ね、
夜もなんか早くなったし、うん、ゲーマーとしてはいい季節になりましたね、
まあ、ね、
秋、はい、大好きな、
まあ、秋はいいですね、いい
で、
ね、
で今月のネタソフト
さ、ここまでこんだけ引っ張っといていきなり今月のネタソフトってネタ振ってくるか、
まあ、まあ、いいじゃん、ね、まあ、
いいんだけど、うん、
まあちょっと今月のネタソフトっていうか、はいはいはい、ちょっとねすごい悩んでて、ちょっとね3つぐらい候補があったんですよ。まずはスーパーファミコン版のイース3、
うん、ー
これはあれですよね、うん、新潟旅行行った時、
ね、
あれ宇都宮かどっかで買ったんでしたっけ、
まあ、どっかで買ったと思うんですけども、
ね、一応ね、まあ、悪名高いっていうか、ね、
まあね、
スーファミ版はちょっと評価が低いっていうことで前々から聞いてたのと、
ね、
あとはまあ実際ね持ってなかったんでちょっと買ってみようって感じで買ってみたんですけど、
実際プレイはしてみた感じ、
まあ、一応ね実際プレイはしてみましたよ。
それで、
うん、どう だそうだ
プレイしてどうだった。
あとね、第2候補が
ちょっと待てよ。
いや第2候補じゃまた
あれちょっと待ってよ、はい
はい、イース3はどうだったっていう話を聞いたじゃねえかよ。
どうなんだよ。
イース3はですね、はい、まあ、あまり思い出したくないっていうか、
まあそういう感じだと、やっぱクソゲーっちゃクソゲーだ
った、まあね、
だってクソゲーっつったって投げ出したらしょうがねえじゃん。
そうなんだけど、はいはいはい、敵が硬すぎるっていうか、難易度が高すぎて先に進めないっていうか、はいはいはい、レベルがもうすぐマックスになりそうだってところで、まだイベント4つ目ぐらいなわけですよ。
なるほど。
だそう地形のなんか被告ソフトなわけだ。まあまあ
そんな感じですね。
なるほどね。で、はい、第2候補、
はいはい、
第2候補なんだけども、はいはい、ちょっとね先日ファミコンイベントを、
はいはいはい、
なんだ、
安中市
の方でやった時に、はい、PC エンジン持ってったんだ
けど、はいはいはいはい、
一応 PC エンジンもたまには動かそうっていう感じで、うん、最近また PC エンジンちょっといじってるんですけど、その PC エンジンのソフトで、うんうん、謎のマスカレードっていうあの推理アドベンチャーが、
はいはいはい、
これがまあ第2候補な感じですか、ね。
まあ、これもまあ一応プレイしたっちゃプレイしたわけでしょ。いや
もちろんプレイはしたんですけども、
ですけども、
っていう投げ出しちゃった、
うん、投げ出しちゃった
投げ出しちゃったんですか。
投げ出したんだね。
あれだね、なんかクソゲーちゃんとだもんね。
い
やちょっと頑張ったんだけど、
はいはい、
なんていうんかな、うん、この先に進む要素がどこにあるか分かんなかったり、あとね、なんか説明書がないからなんだけども、ちょっとこう、うまく言えねえんだけど、投げ出しちゃいました。ま
あ、投げ出したってのは、
まあね、そうだね。
まあね。
まあね。まあ言い訳、
まあ、言い訳だよな、それな。
何言われてもいいよ。で、第3候補が、
はいはい、
スーパーファミコン版の北斗の拳6。
あ、これ北斗の拳のあれでしょ、対戦格闘ゲームってやつ。
はいはいはい、
だから北斗の拳3あたりからロールプレイングゲームになってったんだけど、うん、またここで格闘アクションだけども、アクションゲームに戻ったっていう、この北斗の拳6。
これは投げ出した、うん、やっぱり。
これはね、まあ、使える キャラが選べるんだけど、うんうん、とりあえずラオウで1回クリアはしてる。で、他のキャラでも結構いろいろ頑張ったりはしてみ
たりした。これでも実際どうやってみて、うん、面白い、つまんない、
まあ、面白かったらここで話題にしてたよね。
まあね、
だいたいこの北斗の拳6の俺が思う一番の被告ポイントね、
はいはいはい、
使えるキャラクター、
はい、
まずケンシロウ、
はいはい、主人公
ね、
主人公、
はいはい、
で次がハート様、
うん、あ、はい、
憲法殺し、
ね、あ、そうだ、いたね、
北斗、
北斗神拳が効かない、あのハート様、
ヒデブ
ー、で次がレイ、
いやちょっと待って、
ちょっと待って、
あの
さ、シンはどこ行ったの？
シンどっか行っちゃいました、ね、
いやまあ分かった、じゃあはいはい、とりあえずケンシロウとハート様とレイが出てくる、
出てきた、ね、
じゃあ次は誰が出てくるんですか？
まあ、次はサウザーが出てきますね。
なるほどね、
なんと鳳凰拳、サウザー、
う
ん、
でかくなったな小僧、
今の似てるの似てないの？
多分全然似てないと思う
そうすか。
でもだケンシロウが出て、はいはいはい、レイが出て、うんうん、サウザーが出て、うんうん、で次にラオウが出てくる。
あ、じゃあシュウは出てこない。
シュウは全然出てきません。
トキはどうなんですか？
トキも出てこない。
アミバ、
アミバも出てこない。つうかアミバ、トキが出てこなきゃ出てこないだろうに、ま
あね、じゃあユダは出てこないの？
つうかさ、ここでユダが出てくるって思った、うん、お前の頭の中をちょっと見てみたいな。
ちょっとそれひどいですよね。
そうか、はい、じゃあ至高のソリアは出てこないです。ラオウの次はもう金色のファルコが出てきます。
じゃあこれファルコの次はいきなり海王とかいうオ
チ？いや、海王の前にもう一人だけキャラが出てきますね、うん、ま
あ、ここは普通に考えればハンかヒョウってところ、
う
ん、
まあそうだよね、うん、
名もなき修羅がここで出てくる。
いや、名もなき修羅はね、北斗の拳2には出てくるんだけどね、うん、ここでは出てこないです。
まさかここでシャチと戦う？
いや、シャチも出てこないですね、うん、一応うん、もうちょっとね、マニアックなキャラっちゃマニアックなキャラだね。
軍将改善、
違います、
重慶、
違います。あ、でもね、ちょっと近くなったかもしれない、
近くなった。
つうかさ、他にキャラ、敵キャラで名前持ってるの、うん、
いないんだ。
敵キャラってわけではないかな、ここは。
まさかの赤シャチ。
違います。
他に誰がいるんだって、
出てきそうな。
はい、ですね、
はい、
あれ、どこまで行ったんだっけ、金色のファルコ、
はいはいはいはい、
ファルコの次に出てくるのは、ね、これね、黒夜叉が出てくるんですよ。
黒夜叉
なんで芯を出さないのに黒ヤシャは出てくるの、
まあ、そういうことになりますよね、
つうかさ、だってトキも出てこない、うん、アミバも出てこない、うん、シュウも出てこない、うん、ユダも出てこないのに、うん、ここで黒ヤシャ、
ここで黒ヤシャが出てきます、
黒ヤシャ、だってジードも出てこないし、うん、カーネルも出てこないし、うん、ジャッカルも出てこないし、ウイグルも出てこないのに黒ヤシャ、
いや、その4人に比べればまだ黒ヤシャかな、あえてそこはなんと五射星は出てこないのかって
言ってました、まあまあ、そうだよね、
でもまあ、実際、でもそれしかキャラクターが出てこない。
キャラクター結構偏ってますね。
ここもうあれでしょう、うん、2人の頭の中でも、うん、あ、これは被告ポイントだなって思うでしょう、まあ
ま
あ
ね、
あ、
被告ポイントじゃねえやなんだっけ、
有罪ポイントだなって思うでしょう、
はいはい、まあね、
まあ正直ね、このキャラクターの出方だけでちょっと有罪かなって気がしますよね、まあ、
だ
よね、
だからここまで来るんだったらさ、うんうん、せめてシンとトキは入れて欲しかったよね、まあ、
そうね、
あとユダ、
いや、ユダはともかくまあシンは欲しかったよね、うん、ハート様が出てるぐらいの、うん、まあ、うん、俺はそら、あの北斗の剣さ、うん、セガマーク3の北斗の剣をイメージすると、はいはいはいはい、デビルリバース出てほしい、
あとユダ、
なんでさそこまでユダを押したがるいや、あの強くて美しいユダ様が出てこないとダメじゃん、ね、うんうん、
なんと合格剣、まあまあ、
うんうん、
いい、
なんかさ、俺今日さ本当は謎のマスカレードやろうとしたんだけどなんかもう北斗の剣6になってる、
まあまあまあね、
いいんじゃねこの北斗の剣6、まあまあ、もう、うん、あれでしょ、有罪ポイントこんなもの、
いや、あのさすがね、これ一応、皆さん大好きな、はい、東映動画
で
ちょっとだけあります、
あ、なるほど、
クソゲー弁護団、
はい、ですね、はい、今回の脱線コーナーですね、
はいはい、
まあ、あの9月19日に発売されたメガドライブミニの話でもしようかなと思いました。
メガドライブミニね、
う
ん、
まあ、結局迷った挙句買っちゃいましたね、
あのね、もうちょっと様子を見ようかなと思ったんですよ、うんうんうん、まあ、そのうちちょっと中古で出てくるかなと思ったりもしたんですけども、ね、
なんていうんですか、これが42タイトル入ってて、で、あの8980円、うんうん、あ、僕が買ったのはあのダブルの
方、はいはい、
8980円って聞くとなんかすごいお得感があった
の、うん、まあ、そうですよね、
まあ、あとはあの僕11月誕生日
はいはい、はい、
一応ちょっと2ヶ月早い誕生日プレゼントみたいな感じで、まあ普通に買えたっていうところでね、うん、普通に買っちゃったって衝動買いですよね、本当
そういうことですね、
でも実際あのあれですよね、周りの評判はいい感じではありますね、
周りの評判はいいし、実際プレイしててバットもね、うん、本当にメガドラそのまんまみたいな、うん、
だからあのミニスーファミ買ったじゃない、
はいはいはい、
ミニスーファミの時もやっぱりコントローラーがあのまんまだから、うん、俺ミニスーファミってすげえいい買い物したな、
そうですね、そうね、
で実際あの幻のソフトっていうことでついてたあのスターフォックス2も、うん、俺はまあ結構満足したし、うんうんうん、で、まあ、メガドラミニもそんな感じではいいかなっていう、
そうですね、
まあ、メガドラミニもね、うん、一応幻のタイトルっていうことで、うん、あのテトリス
も、
ね、そうですね、テトリス入ってましたね、うん、ライセンスの絡みで、うん、あのファミコン、任天堂が確か家庭用ゲームの版権を取ったんだっけ、うんうんうん、で、うん、ちょっとセガの方から出せなくなったみたいな感じで、はいはいはいはい、出なかったっていうメガドライブ版テトリスと、うん、あと、まあ、特筆すべきはダライアス
ですよね、
まあ、あのファンメイドっていうか、うんうん、あの個人が作ったソフトっていうのが、うんうん、個人が趣味で移植したソフトっていうのが公式としてタイトルになる、うん、
ね、
これってすごいことだと思うんだけど、うんうん、何よりこのプログラマーの人が、うん、あれ俺間違ってたらごめんなさい、うん、40歳からプログラムを勉強し始めて、うんうん、45歳ぐらいでこのメガドラ版ダライアスを完成させるんですよ、
ね、う
ん、
あ、はいはいはい、
すごいよね、
なんていうの、プログラムって勉強してなんかゲーム作れるまでにすげえ時間かかる
ね、
その40歳から始めて5年間でできたっていうのはすごい
ね、
うん、
すごいね、
僕らもちょっとプログラム勉強しようよ
そうだね、
でなんか何移植する、
いや、もちろん未来神話ちょっと
そう、あ、でもちょっとね、あの、うん、頑張ってみても面白いかもしれない、
ね、
時間さえあるね、
まあ、うん、まあ、まあ、置いといて、うん、で、まあ、メガドライブミニね、あの幻のソフト以外でも普通に収録タイトルが、うんうん、まあ、結構魅力的なものも集まってるんで、うんうん、そういう意味でもなんか買っていい感じだったかなと思いました、
ね、そうですね、
で、まあ、僕らね基本的にメガドラのソフトってあんまり知らないから、うんうん、あのやっててすごいし、みんなやったことのないゲームっていうのが大半だから結構新鮮ではあります
ね、うんうん、そうですね、う
ん、まあ、とりあえずだからあのここのとこ遊んでんのがベアナック、うん、これベルトスクロールアクションですよ ね、うん、まあ、ゴールデンアックスが入ってるからそれでいいかなと思ったけど、うんうん、このベアナックルもね、うんうん、なんかベルトスクロールアクションで結構楽しい感じ、うんうん、だからゴールデンアックス要するにもうこの辺はあの、うん、ね、あの友達が来たと思うと個人名出すと犬のさんが来た時に一緒に遊べるなと思う
まあまあまあね、
はいはいはい、はい、うん、 ままちょっとゴールデンアックスとベアナックルは一緒に遊ぶと思います。
アクションゲームっていえば、これちょっとあ面白いなっていうか知らなかったけど、これ面白いなって思ったのコミックスゾーン、このゲームをちょっとやった時に結構すげえみたいな、アクションとしても気持ちいいし、ちょっと先に進めないけどね、
なんか絵の動き方がすごい気持ちいい、
そうだよね、
本当にアメコミみたいな感じだもんね。
さすが16だ。
まあ、あの他にもね、いろいろやりたいゲームっていうのはあるんだけど、まあ今あとだから遊んでんのがあれか、やったことないっていうか、なんかこれ入ってるの知らなかったんだけど、ね、名前が出てこね、あれロードモナーク、ロードモナークってあのメガドライブでも出てたんだみたいな感じでちょっと遊んでみたんだけど、まああのスーパーファミコン版僕はすごいプレイしたんだけども、なんか雰囲気がね似てるような感じだけど、ちょっとストーリーつかキャンペーンになっても面白いなって感じはしましたね。でなんかさ、これ一応あの説明書きに物語中盤で登場するギミックがうんぬんとか書かれてて、だから中盤以降がどうなるのかなっていう、またちょっと楽しみな、また僕の知らないロードモナークが見れるのかなみたいな楽しみもありますね。
ただこのロードモナークってゲーム後半に行くと結構きつくなってくるから、そこまでいけるかどうかがちょっと分かんないけど
ね。でもまあ一応いろいろまあゲームが入ってて、だから シミュレーションじゃねえ、ロールプレイングゲームもちゃんと入ってる。だからシャイニングフォースなんか一回やってみよう、やってみようと思ってて、あの実機で全然やってないからここでやってみようかなとか。
ああそうだよね。なんかシャイニングフォースはあれだ、タクさんがめちゃめちゃいいよ、
そうね、
あれやんなきゃダメだよ、言われてるから、ちょっとここでやっとやれるかなって感じはしますね。
あとだからあのセガのロールプレイングゲームって言ったら、まあ基本的に俺シャイニングフォースとあのファンタシースターしか分かんないんだけど、この2つはやりたいなと思ってたのがタイトルがポンと入ってるのがこれすごいありがたい、
まあ、そうだよね。
あとだからこのかゆいところに手が届くシューティングゲーム、これがだからムシャアレスタが入ってて、サンダーフォース3が入ってて、まあ俺正直ねダライアスってそこまで好きじゃないんですよ。
まあまあまあ、
でもまあとりあえずスラップファイトが入って
る、これ結構点数高いよね、
スラップファイトね。で一応まあコナミのアクションでとりあえずコントラと、あとあの悪魔城ドラキュラじゃねえや、ヴァンパイアキラが、ここもなんかすごい僕なんかちょうどいいかなみたいな、
だからそんなに僕らはセガフリークではないけど、こうやって見ると遊べるゲームって入ってるなっていうのがまあ正直な意見、
そうですね。あとはだからの遊んだことないゲームが大半入ってるっていうのもまた熱いところで、
そうですね。
だからあの知らないゲームを楽しむっていうことは、まあ要するにほら俺らのこうやったことのないゲームは新しいゲームだっていう感じでいくと、新しいゲームっていうのがいっぱい入ってるみたいな、そういう感覚にもなれる。
まあだからすごいお得感はありましたね。
そうですね。まあ実際のところはあの自分の周り、俺の周りにいるちょっとゲーマーって結構セガフリークが多いとか、いろんな意味でなんかあのポイント高いみたいな、評価高いみたいな感じだったと思うんだけど、まあ来年3月に出る PC エンジンミニも一応まあ僕は買おうかなって狙ってね、こっちは基本的にほとんどやったことのあるゲームっていうか、俺が楽しんだゲームっていうのが入ってるんで、また違った楽しみがあるかなとはちょっと思ってます。
まあそうですね。だから実際楽しみではありますけど、
ありますよね。
ただほとんどソフトまだ
まあまあまあ
やったことのないゲームも入ってるから、まあそれでいいと思いますよ。
そうだね。
クソゲー弁護団。
はい。でまたあの北斗の剣士の話に戻るんですけどね、まだねこれちょっと有罪ポイントが残ってるんですよ。
このキャラクターの少なさ以外にも有罪ポイントがあ
るんですよ。でこのゲームってまあ基本的にあのまあ対戦格闘ということで格闘ゲーム、まあ1対1で戦うゲームなんだけど、普通にジャンプとパンチとキック、あとね対空攻撃っていう、これがあのまあボタン4つにこう振り分けられてるので
、
あとまあ必殺技ってのがあるからね。この必殺技ってのはやっぱりコマンドが難しいとかあったりする
の？
いや
あのねこれはね一応弁護ポイントになるのかな。ボタンでゲージを貯めて、あの LR ボタン R ボタンでゲージを貯めて、で離すと必殺技が出るんです。
あれ L だったかな、どっちか、
まあどっちか分かんないけども、簡単に必殺技が出るっていうことだ、ということは俺これ分かったの、これあの有罪ポイント、はあ、これ必殺技の応酬の大味なゲームになっちゃった感じじゃないの？
まあその通りなんだけどね。
まあ
うわ なんで言っちゃう、俺喋ることなくなっちまったよ。
まあ大味なゲーム、うんうん、でも東映動画だからなんとなく予測は、ま
あ、そうだよね、
うん、で一応ね必殺技っていうか通常攻撃のダメージがほんとちっちゃいんですよ、だ必殺技とあとね超必殺技みたいなのが、こういうね必殺技とか攻撃をこう当てていくと、うんうん、またゲージが違うゲージが溜まってって、うんうん、そのゲージが、いっぱいになると、うん、2段階でいっぱいになるのね、最初1回いっぱいになって、もう1段階いっぱいになる、それでまた必殺技、超必殺技が2つ出
る、ね、
これはだから本当にボタン1個で出るっていう結構強力技なんだけど、うんうんうん、この必殺技をどうやって当てるかっていうのがこのゲームの勝敗のポイントになる。
なるほどね、
それくらい大味なゲーム
なんです。なるほどね、
なんとなくでも、うん、
まあ予想できたよね、
できるつかそんなもんなんだろうな、まあね、みたいな気はしたけども、うん、やっぱそうなんだ。 それとあともう一つ言うのであればこれも大体予測されるだろうけど、当たり判定がよく分かんない、なんかこれ当たってるのか当たってねえのか分かんねえっていうところで当たんなかったり、なんかこれ当たったろうって思ったところで必殺技がなんか向こうの技に消されちゃったり、結構ねその辺がすっごい曖昧、
なんかその辺の話もちょっと想定の範囲内っちゃ
想定の範囲内だよね、
そんなような気はしたから、なんかそんな感じだなっていう。
でもそこまで言っちゃうとなんか弁護ポイントとか全然ないような気がするけど、
それがですね、まあ弁護すべき点も結構あったりする。でその一つがまず絵が結構それっぽい、絵が結構それっぽい、
まあ一応弁護すべき点ではあるんだろうけど、
ね、これがね思った以上に北斗の拳になってるっていうか、背景なんかもね結構いい感じなんですよ、だからね絵の雰囲気だからゲームの雰囲気はすごい悪くないっちゃ悪くないって思いました。まず一つ、
まあこれだから見た目はすげえ面白そうだって感じはするんでしょうね。
まあねすごいだからやっぱりこう最初のグラフィックとか見るとねすごいおおって感じはする。だからキャラ選択画面でも、まあ言ってもねスーパーファミコンですからね、スーパーファミコンレベルのグラフィックであるんですけども、それでも一応もうキャラクターがちゃんとケンシロウとかレイとかね普通になんかそんな感じになってて雰囲気はすごいいい感じなんですよ。あと一つね、まあ、実際プレイしてと思ったんですけど、何これ超大味って思いながら何度も何度もプレイしちゃうみたいな、
それは何ですかね、
これ北斗の拳に対する愛情がプレイを継
続させるの。いやまあそういうわけでは、まあ、それもあると思うんだけども、なんかねセリフ回しが結構気が利いてるっていう。
セリフ回し
原作通りだと結構原作通りのこうセリフ回し、例えばだからまあ、基本的にケンシロウとみんなやり合ったりしてるけども、例えばレイとラオウが戦った時のセリフっていうのもなんかそれっぽくなったりしてるし、あとね他のキャラクターでやり合った時もなんかこのセリフ回しっていうのがすごい考えられてるって、だからちょっとやってていいなって思った。これ弁護ポイントですね。一応なんかストーリー的なストーリー仕立てってわけじゃないけど、まあそんな感じになってる
わけじゃない。でもね一番ね面白いなと思ったのがレイとハートでやって、レイが勝つとハート様が最後になんかやっぱりナント政権には
なるほどね、
こういうところとか、ちょっと考えてんなみたいな、北斗神拳は通用しないけどね、基本的に、ナント政権はやっぱり食らっちゃうみたいな、
まあまあ、そんな感じなんだろうね。
あとね、俺、なんでなんだ、そう、ただね、このゲーム、大味だ、大味だって言ってはいるけども、必殺技が当たったときって、ちょっと結構爽快感はあるんですよ。特にケンシロウの通常必殺技が北斗百裂拳なんだけど、これね北斗百裂拳が当たった時ってね結構やっぱりあたたたたたたたって連打するとすごい気持ちがいい。
まあまあそうだろうね、
まあでもそういう爽快感って大事だよね。でねこのゲームってその必殺技ゲージをボタン押しっぱなしにして溜めこいて、でダメージ食らうとねそれチャラになっちゃう。
なるほど、
だからダメージ食らわないようにゲージが溜まった瞬間に必殺技を出さないとっていう感じがあるんですけども、まあ、ケンシロウの超必殺技 の、 最初の、レベル低い方がテンパ喝殺っていう、要するに
陶器
で、なんだ陶器で飛行をつくっていう、まあ、飛び道具なんです
けど、
2段階目の超必殺技が、無双転生なんですよ。
これは何無敵状態になるって感じ。
そうだから無敵状態になるから、必殺技のゲージが簡単に溜まるんですよ。だから北斗百裂拳が結構3回ぐらい出せるのかな、無双転生状態の間に。
これがねすごい気持ちいい。
これはあれかね、もしかしたらあの、うん、格ゲーのジョジョの奇妙な冒険の、うん、
はいはい、
スタープラチナのザ・ワールド、時を止めた時の感覚に似てる、
なんか近いものはあるよね、うん、もうこれ時止めたらやりたい放題だみたいな、あの爽快感、それに近しいものがこの無双転生にある
だからね、それで結構遊んでたなっていうのもあるし、あとはね他のだからラオウの必殺技なんかも、うん、ダダダダってこう連打して当たるのとかあったりして、うん、あただこのゲームラオウ超強すぎ、うん、
やっぱりキャラクター差ってすごいある。
ちなみにケンシロウは、うん、
ケンシロウはめっちゃめちゃ弱い、
あとねだからレイとラオウが強いんだけど、うんうん、はいはい、何が強いって通常技が飛び道具なんですよ。なんか陶器を飛ばすような感じですか、
ね、なんかそんな感じなんだろうね、うんうん、
あとレイはなんと水長剣がシュパって飛んでる、真空波が、
うんうん、
じゃああの何、うん、ケンシロウは、うん、まあ、普通に飛び道具とかないんだろうけど、まあ、
全然ないし、
うん、やっぱりあれなの、
あの普通に攻撃するしかないんだけど、うん、リーチが短いのね、
うん、
だからゲージを貯めながらジャンプして相手の後ろに回って北斗百裂拳を叩き込むぐらいしかないんですよ。でそれであの超必殺技のゲージを貯めていって、なんとか無双転生が出せれば勝機があるかなって、うん、
なんか今の言い回しが結構やり込んでるような
雰囲気ね、
結構やり込んでますよ、うん、やり込んでるってほどやり込んじゃいないんだろうけど、
うん、
ただあの少なくとも謎のマスカレードとイース3よりはやる、投げ出してない、
ね、
でそこそこまあ普通に楽しんでるっちゃ楽しんでる、
う
ん、なんかそのクソゲーで大味でってブチブチ言ってる割にこれ遊んでる要素って何なんだろうね、
うん、このゲームね、はいはい、なんだかんだ言って大味だとかなんだかんだって言ってるけども、うんうん、多分ね、うん、北斗の拳が好きな人はそこそこ楽しめるゲームなんじゃないかなと思った。そのキャラクターのグラフィックもそうだし、うんうん、あと必殺技も、うん、まあまあ考えられてるかなって俺は思った。
じゃあ何、あの原作に忠実っていうわけではないんだろうけども、うん、原作が好きっていう人は結構楽しめる、まあ、
楽しめるんじゃねえかなと思うんだけども、あこれあれだ、一応ね10月20日に、
はいはい、
ちょっと宣伝になっちゃうんだけど、
はいはい、
10月20日にあの、ね、熊谷のコミュニティサロン9のちょっと借りて、
はいはい、
前にも1回やったことがあるんだけども、あの赤城ファミコン同好会主催でダラゲー会ってイベントをやる予定なんですよ。だからそこで一応持っていこうかなと思っております、
はいはいはい、
もしだから今回ねこの放送を聞いて、うん、であのちょっと北斗の拳シクスやってみたいなと思った人は10月20日、
はい、
朝10時だったかな、
はいはいはい、
から夕方5時ぐらいまで、
はい、
熊谷のコミュニティサロン9の2階、
はい、
一応入場今回500円とおりますが、
はい、
誰でも参加可能ですので、はい、もしよかったら、お越しください、
はい、
それはどんなイベントなんですか。
ですね、イベントはとりあえずエンディングで説明します。
クソゲー弁護団
はい、エンディングっていうかすげえなんか時間ギリギリなんで、
なんかね、
最後なんかなだれ込むようなエンディングになっちゃいましたけども、ですね、まあ、今回あの北斗の拳シックス紹介したんですけども、
はい、
まあ、もしね、もし万が一今回の放送を聞いて遊びたいなって思う人がいたらば、まあ先ほども言いましたけど10月20日、ですね、熊谷のコミュニティサロン9のにて赤いファミコン同好会主催ダラゲー会というのを行います。でダラゲー会って何って言ったら、とにかくなんかあのダラダラゲームをする会っていうのをやってみようよっていう感じで、前にもね一回大晦日にやったことあるんですけど、その時結構みんなねダラダラして楽しめたんで、今回もちょっと一回やってみようかっていうことでやろうと思っております。まあ誰でも参加できますので、まああの一回入場500円はちょっと今回取りますけどね、もしよかったらば皆さんあのふるってご参加してください。よろしくお願いします。今回のね、あの僕らはちょっとテレビがないんで持っていけないんだけど、今回紹介したメガドラミニを、
ね、
持ってきてくれるっていう人もいるんで、
はいはいはいはい、
メガドラミニもちょっとプレイ体験できると思います。
そうですね、
この辺もあれですね、
うんうん、
あとはあの他に一応まあ遊びたいゲーム、ただとりあえず俺が持ってくのがファミコンとスーパーファミコンと PC エンジン、
はいはいはい、
でまあソフトもそんな持ってくもんでもないと思うので、もし遊びたいソフトがあるっていう人がいたらばソフト持参も構いません。
あ、まあそうです
ね、ただあの持ち込みの場合は一応あの全部自己責任でお願いします。あとあれですね、一応あの駐車場、駐車場がほとんどないので最寄りの有料駐車場を使ってほしいかな。
はいはいはい、
一応 コミュニティサロン Q のは駅から9分、うんうんうん、まあ実際10分ちょっとかかる
まあ
で歌ってるので、駅前の駐車場に止めてくるっていうのもありだよね。
まあ、あとあれだ、あの電車で来るっていうのも全然 OK ですね。
まあ、全然 OK ですね。
まあ駅からそんなに歩かないから、まあまあ、はいはい、いい感じだと思います。はいはい、まあ、あとあれか、中学生以下のお子様は基本的無料なんですけども、はいはいはいはい、一応あの親の、まあ、付き添いでお願いしたいなと思います、はい、一緒にいてくださいよっていう感じですね。
そんな感じかな、
はい、いやとりあえず奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団パーソナリティは私マイキー奥田1号と
マイキー奥田2号と
マイキー奥田3号の3に合わせて奥田軍団がお送りいたしました。
それじゃあ次回も
よろしく。
なんか最近息が合わない
なんかそうだね